どうもおはようございます。マイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ、今日は2026年6月9日火曜日です。ここからの時間は全キャスト、今日も全に上がっているトレンド記事の中から気になるテーマをピックアップしてご紹介していきます。通勤通学中のあなたも、お家でゆっくりしているあなたも、よかったら最後までお付き合いください。今日はお便りはお休みということで、その分がっつり記事の紹介に時間を使っていきましょう。さて、今日紹介する記事は全部で5本です。 AI 時代のセキュリティ、フロントの新しいテンプレート言語 Go の GC、 生成系レコメンド、そして AI とウォーターフォール開発という、なかなか濃いラインナップになっています。まず1本目、タイトルはバイブコーディングが怖いので全 PJ に SemGrep、GitLeaks の自動セキュリティスキャンを仕込んだ話。今 AI にコードを書いてもらったりレビューしてもらったりするのが当たり前になっていますが、その一方で自分で気づかない危ない実装が混ざるリスクも増えてますよね。この記事の筆者はそこをかなり真面目に対策していて、個人開発プロジェクト全部に SemGrep と GitLeaks を仕込みましたというお話です。構成が面白くて、まずはプリコミットフックでコミットする And so key juice scam now or GitHub Uber Actions でもプッシュや PR のタイミングで再チェックする2段構え。 SemGrep は言語に合わせてルールを自動で選んでくれる設定を使って、GitLeaks はシークレット検出の誤検知を避けるためにロックファイルなんかをアラウリストして運用しながらチューニングしていく方針。実際に危険なシェル True のコードとか Slack トークンがきちんと検出されるかも検証しています。ポイントは、動くコードと安全なコードは別物だよねという視点。 AI がいるからこそ人間の目だけに頼らない自動チェックの仕組みを最初からテンプレに組み込んでおくのが大事だよというメッセージが印象的でした。 AI と一緒に開発している人ほど聞き捨てならない内容じゃないかなと思います。続いて2本目、 And TypeScript works that are non-Rx 触ってみて JX って言ってやびて考えていく TS that how quarter TS that react self react with reverse it some trick those scripts if set to gang it TSRX ファイルから React や Vue、Solid などいろんなフレームワーク向けのコードに変換できるテンプレート言語なんですね。面白いのが Return の中のテンプレートに If とか For、Try みたいな文をそのまま書けるという点。それから HTML 要素やブロックごとに独自スコープを持つので、スコープ漏れも防げる。結果として表示とロジックを近いところにまとめつつ、 JSX でよくあるここには条件分岐書けないんだよなとか、フックスをループの中に入れちゃダメみたいな制約をコンパイラ側が引き受けてくれるイメージです。一方で React のルールってある意味書き方のガイドでもあるので、 TSRX みたいに自由度が上がると、その分チーム内の設計やコーディング規約をちゃんと決めないと書き方バラバラになりそうだよねという指摘もされています。まだ仕様も流動的でこれからどう転ぶかわからないんですが、エージェント時代を見据えたコロケーション重視のアプローチとして今のうちに触っておくと発想が広がりそうなツールだなという印象でした。3本目の記事、タイトルは Go ランタイムにおける GC のタイミングを知っておこう。 Go って GC が自動で動くからついメモリ周りはお任せでいいやと思いがちなんですが、コンテナ環境だとそれが OOM、 メモリ不足につながることもありますよという実践的な話です。記事では512 MIB 上限のコンテナで大きめのバイトスライスをどんどん確保していく例を使って、ループの合間で GC が走ってくれそうなのに実は走らないで OOM になるという直感とずれた挙動を丁寧に解説しています。その上で GC が走る主なきっかけを4つ整理していて、1つ目がライブ、ヒープと環境変数 GoGC から計算されるターゲットヒープ量に達したとき、 OGC を下げると GC 頻度は上がるけどその分 CPU コストも増えるよと。2つ目が Go メモリミットというランタイムのメモリ上限に届いたとき、こ これはコンテナみたいに占有している環境だとかなり有効で、上限ギリギリまでは使い切らずに、ゴータラ 10% は多用途に残そうね、という実践的なアドバイスもあります。3つ目が、Runtime GC の明示的な呼び出し。ただし、呼び出し元やプログラム全体がブロックされる可能性があるので、常用は非推奨。4つ目が、最後の GC から2分経った時の時間トリガー。このあたりを理解して、GOGC や Go メモリーリミットをちゃんと設定しておくと、なんでか知らないけどコンテナってなだけ落ちるという事故を減らせますよ、という Go で本番運用している人には刺さる内容でした。タイトルは、推薦システムの新たなパラダイム、Generative Recommendation。これはレコメンドシステムの世界が今言語モデル的なアプローチにシフトしつつあるよ、という話です。Generative Recommendation、略して GR では、ユーザーが次にクリックしそうなアイテムの ID 列をまるで次の単語を予測するかのように自己回帰的に生成します。メタなどの研究でモデルを大きくすればするほど素直に性能が伸びるスケーリング速も確認されていて、これは従来の手法では見られなかった傾向なんですね。ただアイテム ID が爆発的に多い問題とか、新しいアイテムのコールドスタート問題、ID という仕組み、タイトルや説明、画像といったコンテンツ情報をエンコードして RQVAE で階層的に量子化して複数トークンの列に変換する。似たアイテムほど戦闘トークンを共有しやすくて、新規アイテムでも既存のどれかと ID 列が部分的に重なったりするので、コールドスタートをかなり緩和できるんですね。記事ではムービーレンズを題材にセンテンス・トランスフォーマーで埋め込みを作り、 RQBAE でセマンティック ID に変換して、それをトークン列としてディコーダー・オンリー・トランスフォーマーに食わせる実装を紹介しています。履歴やプロンプト、ターゲットアイテムは生成対象という完全に言語モデルと同じ構造。推論時は Greedy Decoding でセマンティック ID を生成してアイテムにマッピングします。精度としては必ず正解をピンポイントで当てるわけではないものの、ディズニー作品やスター・ウォーズなど文脈的に筋のいいアイテムを出してくる様子が見えていて、レコメンドもついに LLM 的な世界観だなと感じられる内容でした。そしてラスト5本目。タイトルは AI ウォーターフォール開発、コンテキストゼロの AI を独り前にする仕組み。今の AI って毎回コンテキストがリセットされる新人みたいなもので、使用書やドキュメントをただ渡しただけでは、どの要件がどの使用や実装につながっていてどこに影響するのかまではなかなか理解してくれないですよね。この記事では古典的なウォーターフォール開発からトレーサビリティだけを抜き出して AI のための仕組みに再構成しています。 ADR、REQ、SPEC、BF、TC、SRC という最小構成のドキュメント体系を作り、 Neo4j でそれぞれの関係性をグラフとして管理。検索もまず PGB、Hector で意味的に近いものをざっくり絞り、その上でグラフをたどる2段構えのグラフラグにして、AI には本当に必要な関連ドキュメントだけを渡すアーキテクチャになっています。さらにクロードコード向けにインパクトリポート、スペックチェック、トレーステスト、ウォーターフォール PR といったスキルを用意して、実装前後の影響範囲の洗い出しや仕様との整合性チェック、 PR レビューまでを半自動化。 GitHub Actions と組み合わせることでパターンとして回せるようにしているのが特徴です。既存プロジェクトでもコードから逆算的にドキュメントを起こして土台を作れる一方で、そもそもドキュメント文化が薄いチームへの導入はまだ課題というリアルな話も書かれていて、 AI にちゃんと仕事をさせるには人間側のプロセス設計もここまでやる必要があるのかと考えさせられる内容でした。というわけで今日の全カストでは AI 時代のセキュリティ自動スキャンの話、タイプスクリプト拡張 TSRX と JSX の違いの話、 Go Runtime の GC タイミングとチューニングの話、 Generative Recommendation と Semantic ID の話、そして AI ウォーターフォール開発とトレーサビリティの話、この5本を駆け足でお届けしました。気になる記事があった方は、詳しい内容や元の記事へのリンクをショーノートにまとめておきますので、後でチェックしてみてください。番組の感想や、こんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストもどしどしお待ちしています。あなたの一言が次回のラインナップを決めるかもしれません。それでは今日もいい一日をお過ごしください。お相手はマイクでした。また次回のゼネカストでお会いしましょう。